にちは、渡辺香織です。今回の音声プログラムの1年を通してのテーマは叶え力です。いろんな意味を込めてこのタイトルにいたしました。私たちは常に変化する生き物でして、その変化を心地いい仕方で、そしてあなたが人生の中でやりたいこと、叶えたいこと、達成したいことを捉えていく上で、叶える力をもっともっと強力なものにして、自分の力を信じることができるように、との願いを込めて、このプログラムを計画いたしました。全11回にわたるプログラムとなりますが、まずはこの11回のプログラムが終了するときに、自分はどうなっていたいか、またはどうなっていると決意できるか、それを最初に設定してほしいと思います。この最初に設定するということが、いかにあなたの叶え力をアップさせることになるのかは、今回のプログラムでお伝えしたいと思います。それでは第1回目のテーマは、当社のスローガンにもなっている、やりたいことは全部やる自分の人生、というタイトルでお話しいたします。突然ですが、あなたの寿命はあと何年あると思いますか？私事ですが、先日父が76歳になっていたということを知りました。一般の男性の寿命は今約80歳です。ということは、もしかしたらあと3、4年もしたら、父はこの世からいなくなってしまうかもしれない。そう考えたらとてもリアルに感じられ、それと同時に人生に儚さを感じました。これが例えば自分があと 3,4 年でこの世を去るとなった時に、あれをやっておけばよかった、これをやっておけばよかった、などと後悔しないだろうかと思いました。東日本大震災によって、私は多くの知人や友人の命が奪われていったのを見ました。また若くして病気で亡くなった友人、またはある日突然の事故で妻と幼い子供を置いて天国に行ってしまった友人、命が有限であるということは、死を思うとき、それはまざまざと感じるものです。70代になっていなくても、私たちの命は明日どうなるかさえわからないのです。初めから少し暗い話になったかもしれませんが、私が言いたいことはすなわちこうです。好きじゃないことをやってる時間はない。短い人生、やりたくないことをやってる暇は全く持ってないのです。これからのあなたの残りの人生、そう、特にこの1年間は、あなたがやりたいと思ったどんな小さなことも見逃すことなく、ガンガンやってまいりましょう。途中で飽きてやめたっていいです。やらないよりはやってみた方がいいのです。ここで一つの自然の法則をご紹介します。それは、やりたいことだけ楽しんでやっていると、願いは全部叶う、ということです。なぜそう言えるのでしょうか。その説明をこれからしたいと思います。2年ほど前から私は少しだけ量子論を勉強しています。量子論というのは、突き詰めると非常にスピリチュアルな世界に入っていきますが、世の中で起きる大抵の不可思議なことは量子論で説明できる時代になりました。思考が現実化するという言葉を聞いたことが あると思いますが、これも量子論または脳科学でも説明がつきます。これは思考が未来を作ると言い換えることもできるんですが、思考という言葉を意識という言葉に置き換えて、未来を意識する、つまり未来を決めるとどうしてそれが叶いやすくなるのかということを説明したいと思います。量子論でいうこの世の仕組みを知りますと、願望達成の仕組みとリンクしやすくなるので、そういう視点でお聞きください。まず量子論では、この世のすべての物質は波、波動とも言いますけれども、波でもあり粒子でもあるという2つの性質を持っていると言われています。物質というのは、実はその物質の素材を分解して分解して分解しますと、一番小さな単位が素粒子と言われています。その素粒子そのものが目に見えない波でもあり、目に見える粒子でもあり、非常に曖昧な存在、とても不思議な性質を持っています。じゃあなぜそのような不確定の素粒子たちが私たちの目に物質として映るかと言いますと、量子論的に言えば、その素粒子を観察、つまり意識すると物質化するという特性があるんです。どういうことかっていうと、非常に面白いですよ。例えばあなたの後ろにある椅子だったり机だったりは、今あなたが観察していない間、意識していない間はもやもやした波になっていて、素粒子がどこにいるかもわからない状態になっているんです。例えて言うなら、だるまさんが転んだの遊びと同じです。見ていない時はあちこちと素粒子が動いていても、振り返ると止まっているように見えるという感じです。目の前にある物質、つまりパソコンやコップなどは、あなたが見て意識しているから物質化して見えるということなんです。もっと言いますと、この世のすべてのものは見えるものと見えないものによって構成されているということであり、私たちの意識をそこに向けることで顕在化、つまり現実化するということです。意識を向けなければ現実はないということです。これが夢を叶えることとどう関連しているのかと言いますと、つまり目標や夢を持つことは、そこに意識を向ける、つまりあなたが将来の自分を観察しているということになります。ああなったらいいな、こうなったらいいなという意識ですね。素粒子には時間軸が関係ありませんから、そこに意識を向けた途端、素粒子たちは現象化します。つまり意識は未来に作用する、事実になるということなんです。未来というものは固定化されたものではなく、常に波のように不確定なもので、私たちの意識によっていくらでも自由に想像できるものなんです。つまり意識がないとそこには向かっていきません。やりたいことがないんですと意識した方は、やりたいことは見つかりません。意識は現実化するからです。やりたいことを見つけてワクワクの生き方をしますと意識した途端、そのあなたから発せられている意識と言葉によって、未来の素粒子が固定化されることになります。つまり、すごく簡単に言いますと、意識したことは諦めない限りそうなるのです。いやー、そうは言っても簡単には叶いません。難しいことです。と言っている人は、難しいという意識をしているので、難しいというふうに素粒子は固定化してしまうのです。 なんと素粒子だけではなく脳のシナプスも難しいという方向に連結していきますし、潜在意識にも難しいということをインプットして、何かをやるにも難しいというセルフイメージの一丁上がりというわけです。これはとてもシンプルです。やれると思ったらやれる、やれないと思ったらやれない、ただそれだけです。素粒子たちは意識された途端そういうふうに物質化するものなんです。ですからもう一度言いますね。あなたがやりたいなと思ったことに意識を向けた途端、それらの現象は不確定だったものが現実化していく方向に道ができるのです。お分かりいただけたでしょうか。さて、今回のタイトルは、はじめにも述べました通り、やりたいことは全部やる自分の人生というものです。そのやりたいことができるかできないかはどうやったらわかるでしょうか。当然ですが、やってみないとわからないのです。ですから、このプログラムを聞いた直後からすぐに行動するようにしましょう。先送りをする人は先送りする癖がついているだけです。すぐに行動できるようになるのもただの癖づけです。反復作業であなたはすぐに行動できる人になれます。この叶え力にお申し込みの方のほとんどは、きっと何か叶えたいことがあるゆえにお申し込みされたことでしょう。中には何をしたいか見つけるために申し込んだという方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。必ずや見つかります。それは少しでも興味を持ったことをリストアップして、やれるものから片っ端からやってみることで、自分は何をしたいのかが見えてくるからです。大抵の場合、夢や目標、やりたいことや願望がないと本気で思っている人は、このプログラムを申し込んではいないはずです。このプログラムが心のどこかに引っかかり、申し込むという面倒な段階を踏んだ時点で、あなたは潜在的にやりたいこと、叶えたいことがあるので、もうすでに進んでいるのです。申し込んだ方でやりたいことが見つかっていない人は、まだそれが顕在化していないだけです。また、やりたいことが見つからない方は、左脳的に考えている人が多いのです。つまり、頭で考えて、できそうか無理かという分厚いフィルターがかかったまま、左脳的に分析するものですから、いつまで経っても見つかりません。やりたいことを見つけるポイントは、柔軟な思考です。できるかできないかでは考えないのです。そうではなく、やりたいかやりたくないかなのです。子供たちを見てみてください。彼らに不可能という文字はないのです。あなたも昔、小学生の時に、将来なりたいものという作文を書いたことがあったと思いますが、その時左脳的に考えて、いやーそれは無理だろうとか、それは現実的じゃないよねとか、その資格を取るのにたくさんお金がかかるしなー、いやーなどと小学生のあなたは考えたでしょうか。そういう制限がある状態ではやりたいことは見つかりません。できるかできないか、現実的か非現実的か、などは一切考えずに、無理でもいいので空想の世界だけでも、こうなったらいいよね、という考えが出てきたら、もうこっちのものです。あなたの可能性の扉が開かれることになるのです。あなたがやっていてこれが一番楽しいと、思えることがあれば、そこから枝葉が分かれて、それに関係する仕事は山ほどあるのです。 やりたいことがない方は、最後の課題の書き出しワークを後でじっくりやってみてください。このプログラムを受講している方の中には、もうすでに叶えたいことがある方もいらっしゃると思いますし、着手している途中の方もいらっしゃると思います。まずは、あなたがやりたいこと、今やっていることでもいいです。現実的な目標を考えてみてください。その次に、その目標の3から5倍ぐらい大きな目標も立ててみてください。例えばどういうことでしょうか。私のコーチングのクライアントさんの例を言いましょう。その方はサロンをやりたいという目標がありました。もちろんそれは叶う夢です。しかし、コーチングではもっと大きな夢を語ってもらいました。そのサロンを開いた後までの道筋を作っておくのです。彼女の場合はこうでした。サロンを開いた後は予約が取れない人気サロンとなっていき、その後養成講座を作り、いつの間にか全国にチェーン店ができ、テレビ出演、雑誌の取材、出版、そしていつしか経営をやりながら自分は海外店舗も構え、海外生活を始める。こんなありえないくらい大きな目標までワクワクデレデレして語ってもらいます。すると量子論の話で言えば、ワクワクデレデレ想像した未来は一旦設定されたことになります。あとは本人が諦めさえしない限り、設定した未来に向かっていくことになります。それでこの際、未来日記のように過去形でどんどん叶えたい夢を物語風に書いてみるのも良いでしょう。それをすることがあなたの未来の道筋を作ることになるのです。では今回の書き出しワークです。一つ目です。このプログラム全11回が終わる頃、あなたはどうなっていたいでしょうか。またはどうなると決意することができますか。二つ目です。突然あなたに1000万円の臨時収入が入りました。貯金以外でその使い道の内訳を書いてください。特に将来起業したい方はどんな勉強したいか、またはどんな趣味を極めてみたいかを書いてください。3番目です。あなたの3年以内に叶えたい目標や夢を教えてください。さらにできるできないという制限を外して、その3倍くらい大きな夢、理想も書き出してみてください。4番目です。今回の音声の中で、あなたが一番心に残り、そしてやってみようと思う点は何でしょうか。今回の書き出しは4つです。さて、最初に述べた自然の法則をもう一度言いますね。やりたいことだけ楽しくやっていると、願いは全部叶うということです。やりたいことをしている時というのは、人の意識は最もエネルギーが乗ります。ブレずに一心に未来を見据えることができます。すると未来を作る力も強くなるのです。最後に私自身が持っているスローガンをご紹介します。それは、やりたいことだけやって人生大暴れです。その精神で楽しんで、いろんなことにチャレンジしていきましょう。 人生楽しんだもの勝ちです。それではまた次回お会いいたしましょう。渡辺香織でした。